どんどん聞いていただいて結構なのでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
じゃあ、
自己紹介しなかったな。マジックしかしなかったですね。あとで話しながらやっていきます。今日は札幌勉強会ということで皆さんお待ちいただいてありがとうございます。中身なんですが、オリジナルで差別化する文章の書き方というふうに大枠で話してますが、まあ本当にいろいろなことを話そうと思ってるんですが、まあこれですね、大前提です。これケンさんが特化ブログで200万稼いでいいようが、マサノさんがトレンドブログで10万稼ごうが、だいたいブログ書いてる時点で文章でご飯を食べてます。何があるか、ちょっと P が入るんで言わないですけど、さっきの話もね、あれをするためには文章書かなきゃいけないですね。でなるべくなら、当然この間沖縄で庶民座さんという方とも話したんですが、落語をした方が僕はいいと思ってまして、楽な方向に進む。だからマサマさんとかを見てるとすごく楽をしてないふうに見えるんですね。めちゃくちゃ頑張ってるじゃないですか。なのでなるべく楽をして稼ぐためにちょっと質を上げていきましょうという話を今日はしていきます。目次です。大きく3つ。超基礎編、これまあちょっと本当基礎すぎて1期生のケンさんとかそんな知ってるかと思うと思いますが、特に今コンサル生持たれてる方はコンサル生にこういうことを教えてねっていうふうに聞いてください。で2番目のこのブログアクセスアップ編がちょっと SEO 的な話と最近の Google の動向とか調べてきたので、それについてお話ししていきます。3番目メルマガテクニック編、これちょっとホワイトボードの方で書こうと思うんですが、まあ、ちょっといやらしいというか、こんな技使って実はメルマガ誘導してんだよみたいな話、ちょっとここは今情報発信してない人には難しいと思いますが、情報発信している人はぜひ勉強してみてください。ということで早速内容に入っていきます。簡単すぎるのでちょっとこれは復習がてらと、今コンサル生を持っているのがまさまさん、今教えようとしてます。まあ、今から泉君はもう教えてますよね、
はい、
この辺も多分基礎的すぎて教えてると思うので、一応再確認です。で書く時の基礎編が上手に書くんじゃなくて下手くそに書かないための方法です。でこれなんで書こうやろうかなと思ったら、意外とですね、月収10万超えてる人がやってるんです。これこの間音声した人がえっていう、その文章力でよく10万超えたねっていう感じの人がいたので、ちょっとこれ再確認しようかなと。人それぞれちょっとレベルが違うのはあるので、この辺の話からしていきたいと思います。まあ、簡単すぎるのでサクサクいこうと思いますが、文体を揃える、これ結構あこれやらかしてたんですよ。これあのデスマス帳で使ってるのに断定形になったりとか、まあ、稼いでない人ももちろんやってます。この間あの KKBT のメンバーで一人いたので注意したんですけど、まあこんな感じですね。今日はとても大変でしたでしたって言ってるのに、なぜなら友達の引っ越しの手伝いをしたからだって急に丁寧だったのに、なんとかだとかで、この後また戻るんですよね。明日も頑張ろうと思いますみたいな、おかしいじゃないですか。こういうのって実は Google 見てますので、ちゃんとデスマス帳なら合わせる。特に外注さんとかでも結構これやらかすというので、こういうのは必ず注意してください。良い例はですね、これは簡単です。今日はとても大変でした。なぜなら友達の引っ越しの手伝いをしたからですって、ちゃんとデスマス帳に合わせてくださいってことですね。これは簡単すぎるので、いきます、次に。で、語尾は連続しない。これ意外とメルマガでもやってる人がいます。メルマガ。今後やる方もぜひ聞いてください。ブログ、だからブログ書くのって実はメルマガやる練習になります。で、カズさんとかは、カメラ転売の人って多分ブログは普段書かないですよね。カメラを買って仕入れて売ってなんで、多分文章書くって作業がないと思うんですが、カズさんは今後上半身もしていかれると思うので、まあ、今ブログもやられてますし、意外とこれやっちゃってる人います。私は明日が楽しみです、なぜなら彼氏とのデートがあるからです、今日は楽しみすぎて寝れそうにないです、ですとか、なんとかでした、なんとかでした、なんとかでした。意外と見てください、メルマガやってる人います。だから無意識で書いちゃうんですね、それは。なので必ず連発しないようにしてください。まあ、1回2回ならいいですけど、ちょっと言い方変えるとですね。良い例はどんな感じかと言ったら、私は明日が楽しみです、なぜなら彼氏とのデートがあるから、びっくりマーク、今から楽しみすぎて寝れそうにありませんだと、さっきみたいなですですですじゃないと。でこれはまあ普通小学校ぐらいで習ってると思うんで、できると思うんですが、意外と大人になってもできてない方がいるので気をつけていきましょうという感じです。メルマガでこれやってる人いたらぜひチェックしてください。あと書いた後に必ず見直すってことですね。そうすればこんなミスはしないと思うんですけど、ぜひこの辺気をつけてください。 次、一文は適度に短く。これもメルマガでもそうですし、ブログでもそうです。話が下手くそな人多いですね、これ。話が下手くそとか、文章書くの下手くそな人がよくあるのが、こんな感じ。これ、ちょっとまだ読まないですけど、出だしから丸が1個しかないですね。この5行の間に。一応読みます。ネットビジネスは怪しいと思われることがありますが、それは過去に詐欺まがいのビジネスを展開した人がいるからで、実際にしっかりとしたやり方をやっている人もいますが、未だにお金儲けのことだけ考えている人もいるようで、そんな人のコンサル塾に入ってしまったら、投資したお金はおそらく回収できないままになってしまうと考えています。まあこの辺小学校の授業で本当申し訳ないんですけど、何言ってるか途中で分かんなくなりません。効果で、なんとかで、なんとかですが、なんとかなので、なんとかですって言って、ここからここまでが長い。で、これ意外とやってる人います、ブログで。わかりにくいな、この人のブログってことで。実は後で、ヨハナ君とマスマさんのブログが見られることになりますが。こんなね、機会、稼いでる人が見ていただければチャンスですよ。稼いでる人多分無意識にできてます、こういうのが。で、できてない人は結構やっちゃってるので、これを正していきましょうと。良い例、ネットビジネスは怪しいと思われることがありますが、それは過去に詐欺まがいのビジネスを展開しているからで、実際にしっかりとしたやり方をやってる人もいますって一回区切ります。この辺3行ぐらいで大体区切る。ですがって接続詞つけて、未だにお金儲けのことだって考えている人もいるようで、そんな人のコンサルになったらって思いますということで、まあ見たらわかりますが、簡単です。ここにいますがって、ここで話を終わらせないのにまだ続けちゃうからわかりにくいですね。こういうのを本来は無意識でやっていただきたいんですが、できてない人がいれば意識的にやっていってください。ちなみにちょっとケンさんと泉君に話すと、スピーカーも同じです。話長くて分かりにくい人でずっと話します。なんとかですって言わずに、なんとかなんですが、なんとかなんですけどね、なんとかなんですよ、なんとかなんですがって言って、結局この人何言ってんのってなるんです。あと実はちょっとスピーカー取れないような話になっちゃうんですけど、この開業が間なんですね。まあ僕も話す方気をつけてるんですけど、なんとかなんですって丸つけた後にすぐ話した人います。ここだったら、しっかりとしたやり方やってる人もいますですがってすぐ分かります。丸なのに、丸からすぐですがって言っちゃったら丸の意味がないんですね。で、どう話すかって言ったら、実際にしっかりとしたやり方やってる人もいます。で、これがまあ。ですがって言って話すと、すごい話し方って聞こえやすくなるので、実は文章と、まあ、この話すっていうのはリンクしてるから、ちょっとまあ話脱線しましたが、こんな風にやってみてください。これメルマガも一緒です。難しい言葉は使わない。これがですね、結構、ちょっとこんな言葉は使わないと思ってわざと持ってきたんですけど、あなたが稼いでくれたら人言です。
人言
人言って言うらしいですので。使わないと思いますけどね、極端な例で持ってきました。でも、なんていうんですかね、特にインテリ系の人が多いんですけど、あえて難しい言葉を使おうとするって、そういうブランディングなのかもしれないんですけど、結構います。難しい言葉。僕最初、ネットビジネス初心者の時に、マネタイズって言葉分からなかったんですよ。知ってます？マネタイズ。
お金に変える。
そうそうそう。母さん知ってました？最初から。知ってます？マネタイズ。
何？親と。
さすが薬剤師。僕頭が悪かったんで、本当に、なんか人のメルマガでマネタイズが、とか、マネタイズがどうのこうのって、マネタイズって何なんだろうって分かんなくて、おっしゃってみたいに、お金に換えるって言えいいじゃんって話なんですよ。なんでマネタイズで言うんだろうと思って、結構サラリーマンの人とかでも、結構一流企業の頭いい人たちは、まあ、そこは専門用語になってるんでしょうね。けど僕は頭が悪い初心者の人に対して、マネタイズって言っても分かんないんですよ。だから、これ、まあ、これも漢字ですけど、人言ですって言わずに、普通にあなたが稼いでくれたら嬉しいですって言うだけなのに、あえて難しい言葉を使いたがる人、これダメです。これは自分を見せたいだけなんです、ね、じゃなくて読者側に寄り添ってあげなきゃいけないので、必ず小学生とか中学生でも分かるレベルに落とし込んだけど、これは、まあ、ブログでもそうですし、メルマガもそうです。だから僕のメルマガ読者さんから結構言われるのは、ジュンさんのメルマガはすごく読みやすいとか分かりやすいと言われるんですね。それはおそらく僕は難しい言葉使わないとか、あとでちょっと話しますけど、例え話を使うとか、っていうふうにやってるからです。これ、ブログでもぜひやってみてください。これもそうですね。新商品のパッケージデザインはフィックスしましたと。僕、フィックスもわからなかったんです、これ。これちなみに僕が SE 時代に初めて知った言葉だったんですけど、決定とか終了とかなんですよね。それでいいじゃんって僕すっげえ思ったんですよ。長いし。 先輩たちがフィックスしたとか言われて、フィックスって何ですかみたいなっていう感じだったんですよ。決定ってことだよ、決定でよくないですかって本当に思ったんですね。なんでそんな難しい言葉使うんだろうと思ったんですけど、本当にこういうのやっちゃってる人がいます。で、多分やってる自分がかっこいいと思ってます。まあ、確かにその通用してた方がかっこいいんでしょうけど、僕調べたらビジネス用語ではなんか 7,8 割の人は知ってるらしい、フィックスとか。そう言われてもこっちが中学生からしたら分かんないんですよ、フィックスって何ってなるので、こういうのは下手に使わないようにしてください。で、レベルが上がってきたら使っても OK です。だからこの辺のメンバーはマネタイズって分かるんだったらマネタイズ、共通言語になってますよね。けど初心者の人にいきなりマネタイズがとか、例えばカメラ転売の専門用語なんかありますか？なんかカメラ転売やってる人同士で使うような専門用語。パズルって言うんですか？ああ、なるほど。まあ、そういう専門用語ありますよね。僕らで言ったら SEO も実は専門用語なんですよ。SEO って分かるやろみたいな話しちゃうと、SEO って何ですかみたいな。検索順位を上げることでいいんですよ。っていう、あえて難しい言葉は使わなくていいってことですね。他にも、前後の単語で表記を変える。まあ、この辺は基本ですよね。メルマガは分からないことだらけで辛いです。これ何がダメかというと、見にくいんです。パッと見。ひらがなだけの人たまにいますけど、君だそう、誰だったかなと思ったら泉くん。泉くんのメルマガだよね、あれね。
そうです。
メルマガ、ひらがながむちゃくちゃ多いんです。非常に読みにくい。で、これ簡単です。ことってするだけ、なんとなく文章がここで途切れるというか読みやすくなるんですね。で、多分泉くんは人のためを思ってひらがなにしてたと思うんですけど、ひらがなだけにすると実は読みにくくなるっていうのがあります。なので、あまり難しい漢字は使わなくてもいいですけど、こんぐらいだったら分かるじゃないですか、こととかだったら。結構だから簡単な漢字、ひらがなしてたでしょ。あれ、すごく読みにくいので、必ず読みやすいように、だからといって適度に、なので難しすぎちゃダメです。こうですね、これ。昨日芸能事務所所属の俳優がって書くと、なんかここだけ見てみてください。中国語みたいでしょ、なんか。漢字だけ続くんで。なんか中国語見たら読みにくくないですか、漢字だけあるから。日本ってひらがながあるおかげで、この辺うまくやるとですね、読めば誰でも読めるんですが、パッと見です。メルマガもブログもパッと見結構大事なので、パッと見た時に何か読みやすいか読みにくいか。ひらがなだけのメルマガ読みにくいし、漢字だけのメルマガも読みにくいじゃないですか。だから適度に漢字とひらがなを組み合わせる。だからこれだったらこうです。昨日点芸能事務所に所属する俳優がってすれば、この副詞入れるだけで全然変わるっていう、こういうのはできていると思いますが、一応おさらいですね。あと、この音声をご自宅で聞いているあなたにちゃんと最終確認ということで見てほしいんですけども、あとこれすごい大事です。これ結構まさまささんやってないか心配なんですが、後でまた話すんですけど、断言する、メルマガも大事です。断言するのすごい大事です。人気女優の〇〇さんが結婚されたようです、何が悪いのって感じ僕もしたんですけど、こっちの方がいいんですね。人気女優の〇〇さんが結婚されました、同じことなんですけど、どっちが本当っぽいかというか、ふわっとしてないかというか。後で話すんですけど、 Google って専門性とかその信頼性とか大事なんですよ。どっちが信頼できそうかなんですね。浅間さん、どっちが信頼できそうですか？
下です
よね。まあ、答え書いてますからね、余裕で。されたようですだとなんかちょっとアバウトでしょ。なのでこの場合ははっきり、まあ、これが本当かどうか分かんなかったらまあこっちでもいいんですけど、結構ニュースで報道されてるのに、あえてなんとかされたようですねって悪気なく書いてる人います。じゃなくて、その時は結婚されましたでいいです。なんかその責任感を負いたくないのか、このようですっていう人結構いるので、必ず断定形にしてください。もう一個例を挙げます。このノウハウで、これメルマガやってる人ですね。このノウハウで頑張れば稼げると思いますって言ってる人結構います、メルマガで。で、これダメです。このノウハウで頑張れば稼げますって言い切ってください。例えば、ここにいるみんながケンさんのメルマガ読者で、コンサルに入りましたか、ケンさん。そしたらケンさんが情報発信とメルマガで、皆さん僕のコンサルに入ってくれた、NDP 入ってくれてありがとうと。みんな僕についていけば稼げると思いますよって言われたら、入った側からしたらどうですか。よりケンさんが絶対稼がせるからって やろうぜ、絶対稼がせるって言い切った方がなんか、あ、この人信頼できると思いません？なんかお金払ったのに稼げると思いますよって言われたら、え、なんかちょっと一言みたいな、お金だけ取って責任負わないのってなっちゃうんですよ。だからこれ 日頃の話し方もそうです。もしコンサル生の泉くんが、いや大丈夫だと思いますよとか言って、実は危ないですよ。ちょっとなんか責任感がないじゃなくて、大丈夫ですでいいんです。意外と多いです、なんとかと思いますって言ってる人。僕もこれ気をつけてるんですけど、なるべくというかほぼ使わない方がいいです。で、ブログで関しても一緒です。これ後でも話出てくるので覚えておいてください。続いていきます。これも結構多いですね。意味のない単語は使わない。まあ基本的にはとか、とりあえずとか、なんか別にそれ入れなくてもいいよねって言葉結構入れてる人います。まあ基本的にはその考え方は正しいです。結論、この考えは正しいです、いいんです。この無駄な文字、まあとか、あのとか、結構話すとき多いですね。まあ僕も今まあって言いましたけどあのも言いましたけどっていう風に意味がないんですよ、あのとかまあとかって。で、これ間が取れないから言っちゃう。文章だとあんま言わないんですけど、この辺はぜひ気をつけてください。これもですね、私ができる両親への最大の恩返しは健康であり続けるということだ。私ができる両親への最大の恩返しは健康であり続けることだ。通じますよね、こっちで。というっていらないんです、あれ。細かいけど、意外とこれをやってる人がいると思います、僕は。僕自身もそうですけど、気をつけようと思って勉強しましたが、これはぜひ、やらないようにしてください。次、これも結構ありますね。感情記号、まあ、びっくりマークとか、2ちゃんっぽいですけど、www とか。2チャンネルだったらいいんでしょうけど、特にメルマガはダメです。ちょっとふざけすぎになっちゃうので、あまり使わない方がいいですね。だからニッコリマン、まあ人によるけど、僕はちょっと30過ぎてるのであれですが、20代の若い子は使っちゃうんでしょうかね。なんかあの顔文字みたいなやつ、あんまり僕は使わないです。泉くんどうでしょう、使いたくなります？人によるんですか？
たまに使う。
スラタンとか言いたくなるの？
え、いや、スラタン、
スラタン言わない。衝撃でしたもんね。2ちゃん用語だと思ってて、本当に使ってる人がいるのを見たときに、本当に言うんだと思って、ヤバタンとかスラタンとか、本当に言うんだ。
さすがにそれは言わないですけど、まあ、ニッコリぐらいだったらなんか、
まあ、この辺はやってもいいですけどね。
優しそうに見えるかな。
はいはいはい。まあ、適度ですね。使いすぎないだから、ニッコリマークとか使っていいんです。ただ、実はメルマガ、ブログはいいんですけど、メルマガやってる方、びっくりマーク使いすぎるのはあんまり良くないです。なんでだと思いますか、母さん？びっくりマークが連発されてるメルマガって実は良くないですよ。
そういう迷惑メール
なんで。ああ、なるほど、そういう関係だと思います。まあ、迷惑メールになるかもしれないですけど、ゆみくん、わかります？
なんていうんですかね、
嫌な感じじゃないですか。うん、そういうのもありますね。実はびっくりマークは多分無意識なんですけど、自信のなさの表れなんです。
書いてる
方のなんとかなんですびっくりマーク、なんとかなんですびっくりマークって言ってるのは、実は自信がない、こっちが。もちろんそう、全部はそうじゃないんですけど、強調してあげるでしょ、びっくりマークって。見て見て、大体こうしてこうしてって言ってる人って自信がない人なんです。僕これはこの理論は結構合ってると思うんですけど、 Facebook とかでご飯食べたのアップする人いません？とか、彼氏とディズニー行ってきたよとか、あれはなんでしてるかって言ったら、なんでだと思います、マスマスさん？うん、なんでやりたいんですか、本人。なんでだって別に自分が食べたもの見せなくてもいいじゃないですか。二パターンなんですよ。ビジネス的にやってる人がいます。僕やるのはビジネス的にやります。自分はこういう風な生き方してるんだってブランディング。じゃなくて、普通に生きてるそのサラリーマンの女の子とか OL の女の子とかがアップしません？ Facebook に。彼氏と行ってきてすごい楽しかったとか。本人たちは無意識にはその気ないんですけど、実は潜在的にはこうだよっていうのがあって。なんだと思います、松本さん。
聞いたんですか？
え？ そういうところですね、遊び心がないのね。実はこれは不安だかららしいです。見てほしい、認めてほしいんです、みんなに。なんで認めてほしいか、私は彼氏と幸せなんだよってことをみんなに見せたいんですね。本当に幸せな人は見せません。だって見られたくないじゃないですか。なんでいちいち見せる、私たちのカップル幸せでしょって言ってみんなには良さそうだねって言ってほしいんですよ。つまり言ってもらえないと不安なんですっていうことを本人たちは自覚してないんですけど、無意識的にはそう。だから僕は見てていつも Facebook で見るの、毎日のようになんか今日彼氏とこんなのがあってこうだかだとか言うじゃないですか。ああ、この人多分不安なんだなって見てます、いつも。多分別れるなと思ったんだから。本当の幸せカップルとか Facebook アップしないですもん。それかまあ見せ、あの仕事で見せる人いますよ。仕事で、例えば僕は仕事で、まあ、ちょいちょい逆にやってなさすぎてやれって言われてるんですけど、ジュンさんって結構飛び回ってるじゃないですかと。昨日も沖縄行って、今日北海道来て、明後日から香港行くんですけど、見せればジュンさんってそんないろいろ飛び回っててすごいねってブランディングになるのに、僕アップしないんですよ、あんまり。気分で、気分で。意外と飛び回ってるんですねっていうふうなの見せた方がいいんじゃないかって言われてるんですけど、まあその辺はちょっと使い方ですけどね。ということでちょっと脱線しましたが、びっくりマークは使いすぎない。あと WW も僕あんまり、うん、まあちょっと若い子の感覚だったらいいかもしれないですけど、正直僕ら世代30代とか40代はあまりこういうの書きすぎている子にはついていきたくなくなります。若すぎるから年齢合わないなってなるので、その辺はターゲット見ながらやっていってください。まあやるならこんな感じですね。さっきの変えるならまだびっくりマーク1個にするとか、笑いはちゃんと括弧笑いにするとか、しましょう丸にするとか、まあニッコリマークくらいはいいと思いますが、という感じです。ラスト、開業ですね。これ結構大事だと僕は考えておりまして、ワードプレスの開業には3種類あるのはご存知ですか、まさまさん。
いや、知らないです。
あら、そうです。なんでかって僕は教えてないからですね。福岡に来る生徒さんはパソコンを目の前でこうできると教えれるんですけど、ちょっとネットの人には教えてなかったんで申し訳ないなということで改めてお伝えすると、これ泉君大丈夫だよね。
3種類ですか。
3種類です。
え、
ただのエンター、シフトエンター、ダブルエンターです。で、ちょっとやってみましょうか。例えば、文字が見えなさすぎる。あ、面白いのか。これは結構ですね、開業するとき大事なんですけど、これあるじゃないですか、文字書くとき。で、例えば、あーって打って、普通に打ったらこうなりますよね。さんこれ分かりますね、普通のエンター。シフトエンターするとどうなるか知ってます？こうですよね。これは知ってるよね。
よく使った、
逆にすごい。これを知らずに100万ちゃんと稼いでるよね。コンサル生が聞かれんの、これ。そうなんです。ただのエンターだとこれ開くんですよ。シフトエンターだと詰まります。で、さっき言ったトントンってエンター、コード的に言うと今これってどうなってるかって言ったら何も入ってないじゃないですか。コード的に言うとここで2回トントンってやると、ここに開業のコードが入ります、これ。だから僕どうやって使ってるかって言ったら、大体書くときは例えば1行書きます、あれ、あーって書いて、あーって書いて、シフトエンターいーって書いて、シフトエンターうーって書いて、大体ここで1文で、ここで僕2回大体押すの、ポンポンって。で、次の文章に行く。よかったね、やっといて、超基礎編。まとまりとして見えるんですよ。メルマガもそうで、メルマガ大体僕3段で書いて、2行開けて、3段で書いてとか、まあ、1行入れて、2行開けてとかっていうふうに、本当に人間ってパッと見なんで、この間やったでしょ、メラビアンの法則。
はい、
パッと見、文章もパッと見、パッと見です。なんかぎっしり詰まってたらもうこの時点で読みたくないってなるんですよ。けどこうやって見やすかったら、もうちょっと読もうかなってなります。 細かいけどこういうのはすごくちゃんとやってた方がいいかなと思いますので、やっていきましょう。泉君大丈夫ですか？
はい。
何気に知らなかった、ブログをやって30万以上稼ぎ、情報発信で100万稼いでるけど知らないこともあるっていう、僕もいっぱいあります多分。そして現在、まあ、僕が始めてた時もそうだったんですけど、それ以上に今スマホユーザーの人が多いです。ですのでスマホユーザーの人向けに開業した方がいいです。で、実はこれメルマガも一緒です。僕メルマガ横幅20文字以内に書いてます、なるべく。なんでかって言ったらスマホで見た時に20文字は入るんです。あの最近 iPhone6 プラスとかでかいやつだと、はい、もっと見れるんですけど、5とか 5S とかの人、ちっちゃい人だとおそらく20文字か19文字で切れます。なのでスマホユーザー向けに書いた方が、特にトレンドブログは7割ぐらいがスマホユーザーなので、そういう開業をしてください。ちょっとここから今日ここに来たメンバーにしか見せれないんですけど、それをちゃんとやって、ここをカットします。稼いでる人、まあ、福岡のジンさんって人なんですけど、この人はね、僕が教えることなくスマホユーザー向けに書いていたはず。こんな感じですね。パッと中見なくていいですよ、パッと見。だいたい横が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 か15、6ぐらいで来てますよね。パソコンで見たときすごいこう縦長になるんですけど、これスマホから見るとすごくいい感じで開業されます。この人もずっと見たら分かりますけど、あのね、やってる人からしたらすごい申し訳ないですけど、正本さんふざけんなと思うかもしれませんが、なんと2015年5月5記事やってたのがこの時期なんです。ちゃんとやってたのがこの辺から教え出して、この辺はやってました、やってましたって正本さんがしたらやってないレベルと思いますが、50記事70記事約50 30 40 30 30 10、ここからほぼやってない季節に入ります。でもこの時点で彼は月収20万超えてます。で、このあとずっと20万この辺3、40万いってます。で、2014年ぐらいがやらなくなり、2015年は1記事4記事13記事5記事8記事8月0記事9月2記事でもこの1年間で350万ぐらい稼いでます。で、今年に入ってなんとまだ6記事2月から10月何やってたんだっていうでもこれでも300万ぐらい稼いでます。なんでかって言ったら、彼が書いた過去の記事がずっとアクセス集めてるからですね。そしてこれを真似した某正本さんと同じような髪型の人がいますMCP3 人目
書いてる
スキンヘッダーあ、バレましたね、フジモンってやつがいます。まあ、ここスキン入れなくてもいいんですけど、フジモンもですね、これ実はあのジンさんって本名をノリ君って言うんですけど、ノリ君福岡で勉強会するんでブログ知ってるんですね、お互い。で、ノリ君の真似して書いてるんです、フジモンって。でもなぜか真ん中寄せです真似してるようで仕切れてないっていう、真ん中寄せなんだけど、フジモンも書いてないんですよ、もう全然。この二人ね、ダメな方向で引っ張り合ってるんですけど、多分、まあ、合ってるわけじゃないけど、出だし同じじゃないかな、フジモンの方が早いんですけど、やってましたと。で、2015年ぐらいはやらなくなります。2015年の6、7、8、ここでやってないですよね、ほぼね。で、なんと2016年一記事も書いてません一記事も書いてないのに変わらず毎月こいつ5、6万稼ぎます。なんでかしたら、おそらくこの文章の書き方が一個は独自性がある、あとは見やすく書いている。フロー所得ですね、完全にこの人。今年だけ100万いかないと思いますけど、6、70はいくんじゃないですかね。やりゃいいのにっていう、今度あの、ケンさんが福岡来てくれて麻雀するんで、麻雀所に詰められると思います。僕が裏で依頼するんで、藤井も詰めてください。だんだん今 5CP1 期からやってて100万いってない人が、庶民じゃ藤井も、うん、のむきつたんですよ。うち2人スキンヘッドっていう。なんですが、まあ、ちょっと野向さんは、ね、年齢的にアドバイスしにくいので見た目怖いし今のパーソン誰はでも10万ぐらい稼いでますからね。なのでちょっとフジモンは今年に向けて、来年に向けてやっていこうと思います。ということで、全然違う話して申し訳ないんですけど、なんとなく分かりました、開業の仕方。もし今書き方がちょっと違えばこっちに合わせてください。で、メルマガ書かれてるお二人、まあ、今からやってるカズさんも スマホユーザーは結構、まあ、僕も、まあ、メインはパソコンですけど、移動中とか読むんですよ、みんなの。
時やっぱりこう見てたら、
横長に書くよりは、すっきりした方がいいと。で、ちょっと難しいんですけど、スマホは、開業しない方がいいって時もあります。わかりますか？スマホで自動開業されるので、ちょっとそのバランス難しいんですけど、でもまあ僕は今20文字で開業ぐらいを意識してやってます。ちょこの辺は話し出すと面倒くさくなるので全部話しませんが、ということでちょっと話飛びましたが、ここまでカットさせていただきますが、だいたいこうですね、20文字ぐらい書いてな開業すると開業おかしくならないと。一番格好悪いのが25文字ぐらいで開業すると、なんですかね、こう1行あって、あ、おちみさんがやる、スマホで見た時ですね、よいしょ、なんかわかりますかね、こんな感じになるんですよ。ありません？たまにこういうメルマガ、こういう会議の人、パソコンで見たら見えるんですよ。スマホで見ちゃうと、ここで2文字しか言ってない、また会議をしてこうなるみたいな。これすごく見にくいので、これこうならないようにしてくださいってことです。が大体20文字ぐらい、19文字20文字かな。これブログもメルマガも一緒です。ということで、今超基礎編ですが、ここまで何か質問等あれば、はい、どうぞ。
今、開業の話なんですけど、はい、開業しなくてもいいんですか？中途半端に25とか
でするんですか？しなくてもいいんですが、しないと今度パソコンで見たときに見にくいんですよ。
一文を短くするってことあるんですか？
一文を短くするっていうのは具体的にはどういうことですか？
要は開業しないでスマホで見たときに、その50文字で2行半とかになるのしないで、
はい、
全部30文字ぐらいで終わらす。すると、
段落をですね。
自分で開業せずに、
なるほど。でもパソコンで見たらどうなりますかね。横長になりますよね、右って。
あ、そうですね。
だから一応パソコンユーザーもいるので、両方見やすくするのがベストなんですよ。
ただその点の位置で開業した方がいいですよ。
僕はそう、例えばトレンドブログの場合で開業、これだったら、これ多分このままスマホで見せるとこの辺で開業になるんですよね。でも僕はここで開業入れてるじゃないですか。だからスマホからがここに出てまた開業になっちゃうんですよ。だったらもうこの辺で開業からで開業っていうふうに、まあちょっと縦長になるんですけど、
10文字ぐらいで逆に開業してみますか？
その、さっきの方は大体15文字で開業してるので、だからそうですね、30書くならもう15でずっと開業してった方がスマホ用だからしたら見やすいかもしれないです。
その開業はシフトエンターで、
シフトエンターです。
丸が来たら
2回エンターが2回エンターで、スマホから見てます、自分のサイト。
たまに見てます
。をなるべくしてみてください。そしたら分かります。あ、これ見にくいなって思ったらそれを改善すればいいですね。7割やっぱスマホからなので、ちょっとブログによるんですけどね、年配向けのブログ書いてる人は、パソコンユーザーが多かったりします。でも若い子向けの記事、若い芸能人とか書いてたら大体スマホです。そこだけ気をつけてください。
あとダブルエンターに関してなんですけど、
はい、
開業多すぎるとこう逆にスカスカになって
なりますね。
思ってるのヤフーニュースとか見ると結構一時間、
はいはい、
まあ、あれは見にくいと思うんですけど、はい、ああいうのと比較するとちょっとなんかスカスカすぎないかなと。
そこもスマホから見たバランスですよね。適度に、逆に開業なさすぎてもやっぱぎっちりしすぎて読まなくなっちゃうので、そこをちょっとエンタメ系、あと画像を挟むとかって工夫していくって感じですかね。だいたい20文字ぐらいで僕はいいかなと思ってますけど、そば自分のと、正直僕のスマホとまあそのサイズ違うじゃないですか。だから僕はこれで見ていいと思っちゃってるけど、もしかしたらそっちのスマホで見たら開業変かもしれないっていう、そのバランスなんですけど、最近のスマホの画面大きくなりつつあるので、昔は僕やってる時は5とか 5S だったからですね、なるべく縦長になっちゃったんですけど、よろしいですか？はい、
なるべく断定する言い方で書き込むという話があったんですけど、
はいはいはい
はい、あれはそのなんか結婚したことが分かっていれば結婚しましたって書いてもいいと思うんですけど、うん、逆にこう不明なことを選ぶとき
はありますね、はい、
でそういうときは当然、まあ、見たいです
ね。そうですね、それ不明なときはしょうがないです。ただそうなると信憑性がなくなっちゃうから上には来にくい、まあ、でもみんな書けないからですね。無駄にその分かってるのにようですっていうのはやめてくださいってことです。大丈夫ですか、井原さん。
大丈夫です。
この辺はもうバッチリ。 理解しました。よかった。はい、お願いします。これ超基礎編ですからね。言い方失礼ですけど、これはもうなんだろう、あ、この辺のちょっとワードプレス関係はしょうがないとして、さっきの断定するとかデスマス調に揃えるとか、なんとかですなんとかですなんとかですって連発しないとかっていうのは正直小学校レベルの話なので、大人の皆さんはこのぐらいはもう笑顔で理解していただいて、それをちゃんと活かしてください。昔小学校の時に先生あのねってありました。世代かなこれ、僕はあったんですけど、なんか文作文書かされるんですよ。先生あのね、日曜日はお父さんと遊園地に行ったよ、なんとか楽しかったよとか、こう一文で終わるでしょ。たまに今そういうブログの人、なんとかです、なんとかです、すごかったです、これ大人が書いてんだよねってちょっと胸が切なくなるんですけど、たまにそういう人いるのでぜひやめてください。そしてメルマガでそれやったらめちゃくちゃ痛いです。もうそういうメルマガ発行者にはついていきたいと思わないので、その辺は文章力ですね。文章力アップについては正直、じゃあ今日明日学んだからといってできるかは多分できないと思います。日々の生活の中で面白い文章とかを見つけてなるべく真似していくって感じですね。さて、では次に行きたいと思います。ちょっと途中で休憩入れるかもしれませんが、次2番目、ブログアクセスアップ編ということで、ここまさまささんリクエストですね。今月収10万ブログぐらいでくすぶってる人って多いじゃないですか。多いんですね、くすぶってる人。結構何個か要因はあります。まず第一、10万稼いで満足しちゃってる。稼いでないけど稼いでないけど危機感がない本当にあります。これあの心の余裕ですね。某 F モンもまあ、言うてもそこそこ福岡の中では稼いでる方なので、ブログで月5万も6万も入ればおそらくその辺の人は豊かなんですよ。ってなると別にやる理由はなくなっちゃうんですね。だいたい見てたらこの人は、僕の中で F モンとか Y 原さんとかはY 原さんとかは多分まあ別に困ってないじゃないですか。ぶっちゃけ正直死なないでしょ、そんなにやんなくても。ブログゼロなんて別に死なないじゃないですか。で、僕と検査はやらなかったら死んだんですよ。
死んだんですよね。
で、大体わかります。いずれにもやらんと死ぬ側なんで、多分やると思うんですけど、多分母さんもそうじゃないですか。やらなくなったら死にますよね。就職してない人たちってそうなんですよ。死んじゃうから、やらなきゃいけないから、そのなんだろう、油断とかしないし、多分稼ごうってなるんですね。なんですけど、まあ、一個さ、この直接原因じゃないですよ。じゃなくて、心的な問題で言ってない人もいるんですけど、でも、まさまさんは一生懸命やってるのにいかないじゃないですか。ですよね。僕、これが一番悔しいんですよ。頑張ってるのに稼げないのが一番嫌なので、でどうしたらいいかってことを一生懸命僕も考えまして、まさまささんは、まさまさんだけじゃなくて、頑張ってるのに稼いでない人、それ別に10万じゃなくてもいいっていうのはおかしいですけど、30万で止まってる人でもいいですし、逆に5万で頑張ってるのに止まってる人もそうなんですけど、そこは正直話してしまうと初期値ですね、初期能力の違いは若干あります。それは文章を書くのが苦手だったとか、人の気持ちがわからないとか、コミュニケーションが苦手だって、それぞれあると思います。30年20年生きてきたら差は出ちゃうので、その時に僕が見てて、僕結構100万円以上稼いでるブロガーの人をたくさん見てきました。まあ、ケンさんもそうですけど、まあ、キリュウ君、翔さんとか、あとシュン君っていう今慶応生ですねの方とか、で文章見れるじゃないですか。僕ってやっぱり面白いですね。そういう100万ブロガーのそのブログってやっぱり人と違います、正直。でそれを見せて真似しろって言ってもまたそれも変わってくるので、それはオリジナルで生み出さなきゃいけないんですけど、その時に何を意識したらいいんですかって話を今日していきたいと思います。丸1番目、ここ今日はまだこの中にいないですけど、 KKBT 卒業して今ブログベータチームやってる人、今今日から話す話はある程度やった人向けの話なので、やってない人はまず記事を良くするとか SEO とか気にせず書く段階です。まあ湯原さんはどちらかって言ったらそっち側になっちゃってますけど、まずやってください。はい、いやまあでも効率的にやってほしいんで、あなた頭がいいから多分作業量そんな少なくても稼げると思いますが、まずはこの段階ですね。ごちゃごちゃ言わずに書けんです。まず あの最初に今ケンさんうんって言ってくれたんですけど、多分まあここ大会期なんでですよね。まあもうすべこべずかけようと、その先だっていうことです本当に。これはでまさまさんとできてるから僕はすごい尊敬してて、僕は正直1ヶ月目200記事弱書きましたけども、これ無理だと思った、次の月から。だから頭使ったんですね。ある程度やって見えてきたから、じゃあこれをどうやったら楽して稼げるかなって記事数を抑えながらも書いた。まさまさんが苦手なのはそこなんですよ。書けるけどそこを活かせない。それは分析力とか、ケンさんも結構学歴低いとか言ったけど、頭いいですからね、彼は。やって、じゃあ何がダメか、でどうやったら次上に行けるかって、やっぱり考えながらやられてます。なので、そういうふうになっていかなきゃいけないです、今後。でまず、ここはクリアしてます、マサノさんは。まあ、井原さんが半分クリアかな。で、ここ他のメンバーもみんなクリアしてると思いますが、次、2番。Google の意向を理解する。この辺からです。これが相手の気持ちを思うとか、自分だけじゃなくて、人のことを考えて動くレベルですね。この EAT コンテンツ、これ僕今回ね、本当資料作ったおかげで勉強できて、すごいありがたかったんですけど、泉君これ知ってる？
初めて聞きました。
そう、この逆にこれ教えるから AMP 詳しく教えてね。
はい。
聞いてたけど、なんかまあいいやと、ほっといたら、意外と 大切だってことを最近、ま、あなたから学びました。あとで泉の AMP セミナーを教えてもらったの。で、最後4番目、高品質なコンテンツ作るって。これ結構ですね、本質というか、多分、トレンドブログじゃなくて、どちらかというと特化ブログとかすごい大事だと思います。ケンさんこれ知ってます？
EAT ですか？分かるんです。
多分これ結構特化ブログすごい関係あると思うんで、僕も今回この資料作ってて釣ったんですよ、実は。でも結構僕が言ってることと合ってたんでよかったなと思って、ということで今日4つですね、話していこうと思うんですが、まあ、さっき言った通り5万10万までは稼ぐまではぶっちゃけセンス才能あんま関係ありません。やりゃ稼げます、誰でも、バカでもアホでも稼げます。だから最初から記事の質を気にしていたら進みませんので、僕実はこれ教えてないんですね。今ベータチームの人に記事の質を高めましょうとかも言いません。とりあえず書いてください、3記事書いてください、ネタを探してください。で多分人からすればもっと潤さん効率的なやり方を教えてよと思う人もいると思いますが、そういう人は大体稼げず終わるので、まずここをクリアしてくださいね。でまず、まあ、下手くそでいいから記事を更新する癖をつけると。でこの辺ですね、5万円稼ぐ頃から、これがだからまさまさんのせいです。徐々に記事の質も意識していきます。そして30万50万と稼ぐ人の記事はオリジナル性が強いですね。ここはもう僕が見てきて間違いないんですけど、必ず見てて面白いと思います。僕は記事見てて、あ、なんかこいつみんなと同じこと書いてるなってブログなのか、あ、この人独自の目線強いなっていう人なのか、表現方法面白いなとか、あとはこれですね、現在稼いでいそうなブログから学ぶ。これブックマークとかしてますよ、この人なんか絶対稼いどるって言うじゃないですか、知ってますよね。そういう人のブログ見て、なんかこう、あ、この人の表現面白いとか思ったことありません？
ありますね。でも、風俗系のブログ多いですけど。
そっち？そっちか。まあ確かにね。確かにね。いや、でも大事、大事、そういうの大事。超オリジナル性だよ。マスマスあります？こういうの。なんかライバルブログじゃないですけど、よく自分が記事書いてたら、絶対いるじゃないですか。こいつまた来たみたいな。やりますよね。その中に多分僕のコンサルでも入ってると思うんですけど、またこいつ出たって言って。で、その人たちの稼ぎ方、書き方、文章の書き方ってすげえ参考になるんですね。そういうのは見てます？
いや、文章は見てない
です。ですよね。そういうところなんですよ、実は。多分、ケンさんのこれ見ますよね、絶対ライバルチェックの時に。人の文章の書き方ですね。で、僕もこれ、誰に教わったわけでもなく、やっぱ真似しなきゃいけないんですよ。真似。うまくいってる人の。タイトルの付け方から文章の構成真似してます。僕結構今ブログじゃないですけど、経営者の方との知り合い多いんで、その経営者が何考えてるか真似したりとか、どんなビジネス展開やってるか真似したりとかって、その真似から始まるんです。まずそこからまさまさオリジナルができていくので、必ずこれやった方がいいです。こういうのは多分抜けてるので、一生懸命頑張ってる間に稼げないですね。この辺また細かく話していきますが、あ、そう、せっかくだからじゃあちょっと稼いでそうなブログを分析してみましょうか。まさまささんが気になっているブログあります？なんかトレンドブログでよく見るやつ。じゃあ1個これを出します。これ僕の知り合いの方というか同期の人なんですけど、あれ今多分ね、アクセス爆発してますね。表示がおかしくなってるんで。 のブログ見たことありません。ちょっと今ね出てないですけど、多分あこのブログ見たことある人ないですか。この人月収150万ぐらい稼いでます今。なぜ知ってるか、それは 5CP 某コンサル生の桐生さんが問い合わせるからです。桐生君がすごいのはですね、稼いでるブログの人を見ると問い合わせます飲みに行ったりします。この人は拒否られたらしいんですけどでこの人実はグッチさんのコンサル生です。元で僕がブログ始めた時に30万ぐらい稼いでて、僕最初の目標だったんですね、この人。なんで当時このブログじゃなかったんです。このブログじゃないブログを運営してて飛ばされました。ペナルティー受けました。40万ぐらいでペナルティー受けて作り直して今150万か200万ぐらいいってるんですけど、この人ですね、テーマが決まってます。突っ込むんです。突っ込みます。何に突っ込むかって言ったら、これで記事があって、新垣結衣ちゃんの記事書いてますと、必ず突っ込みポイントみたいなの作るんですね。ほら、わかります？これだいたい20文字でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、21か。ちょっとはみ出してますね。これスマホで見たらどうなるかなとか見てみるんですよ、ライバルのブログを。で、こうやって文字の大きさ、見やすくしてるとか、画像を使ってるとか、文字の大きさ変えてるとか。で、まあ、結構ね、記事、多分3、4000文字書いてると思うんですけど、まっさらさらが多分いっぱい出てるんで、これが多分彼の中の今回のテーマなんでしょうね。まっさらさら、だいぶしつこくなってきましたけど、で確かこう、まあ長いな、どれだけ書いてんだこれ。こういうなんかこんなキャラじゃなかったんですけど、本当にあとツッコミポイントみたいな感じで、基本ツッコむこと前提で芸能人の記事を書くとかっていう、ここの人の軸というかテーマを持って、で全てそう書いてるんですね。もう狙ってるのは有名芸能人ばっかりです。なんですが、うまくこの人の名前で上位表示できてるんですね。だから記事更新そんなしなくても100万超えるっていうっていうのとかを見ながら分析します。普通はさ、この、まあ、この真似しちゃうとあれなんですけど、じゃあ自分は何ができるかなって考えるってことですね。他にも何かありますか、湯原さん。トレンドブログやってて、
よく見せるのはあの
アヤパンなんですか。まあ見たことあるアヤパンちゃん最近ね、記事の書き方変わってるの、なんでかさ、僕が次のこと教えてるからです今楽天アフィリにハマってます、彼女は毎日今1500円ぐらい入り出して、この子も確か、これ僕の福岡のコンサル生なんですけど、もうこの10文字ぐらいで切るっていう縦長なんですけどね、この辺ちょっと違いますね。こういう人の記事の書き方見て勉強するのはすごい大事です。分けすぎだなと思いますけども、この子は、先月かな、70万ぐらいで稼いでますね。まあ、でも1日2記事ずつくらいしか入ってないと思います。今月もまだ12記事なんで、1日1記事ぐらいか。だから実は、まさまさん、記事そんなに書かなくても稼げるんですよ。だからその、打率上げなきゃいけない。あと記事の質上げなきゃいけない。これは音声中にはこういうのなかなか生で見せれないですけど、対面の時は見せれるのでバンバン聞いていただける。他に何かありますか？よく見る。母さんもまだわかんないか。泉くんなんかあるライブ、なんかコンサル生のライバルチェックとかして、こいついつも出てくるなみたいな。
いや、僕は本当ファニットをずっと見てて、
エビマヨくんがそれにちょっと近いもんね。
ああ、
あれも飛ばされないでしょ。
キュリオスですかね、今
やってる。あ、違うの。
はい、
なんだっけあれ、名前忘れた。よく出てくる最新なんとかトレンド、
ああ、
あれでしょ。あの人もずっと、あの人が200万ぐらい、あの人キリ君と飲み行ってる。キリ君面白いですね。すぐ問い合わせして。確かあの人も Google にあの担当がついてる人。毎月200万ぐらいって言ってました。飛ばされずに。飛ばされたらもうブログやめると言ってるらしいです。っていうふうにですね、こうやって 稼いでそうなブログの人、まあ、聞いてくれたら僕言いますので見て、じゃあどうやって文章を書いてるのかなっていうのを学ぶといいですっていうのは僕はやってました。前からもっと言ったら今メルマガ取って、他の人のメルマガでどういうふうな表現してるかなっていうのを勉強してます。っていうのはリサーチって言ってですね、マサナさん自分はできるけど人のを見たりのが多分苦手なんじゃないかなと。それぞれリサーチ能力なんですよ。リサーチ能力がもっとつけばだんだん見えてきます。最初は真似でいいです。いきなり自分のオリジナルとは作らなくていいので、ブログは学んでください。ここすごい大事。ということで、ここからちょっと僕が勉強した話のアウトプットになりますので、ぜひ聞いていただきたいんですが、なんと今年の何月だったかな、3月ぐらいに Google アイルランドの上級ストラテジスト、もうこの時点で僕頭が悪いんです、ストラテジストがよく分かってないんですが、戦略的な意味ですかね、アンドレ・リパセフ氏の発言がありました。 Google の人ですね、 Google の内部の人が何て言ったかしたら、最重要はコンテンツとリンクだよと。まあ、実はこれ言われてた、ずっと前から言われてたんですけど、 Google 内部の人間がはっきり言っちゃう。これ実はリンク貼ってるんで、後でこのファイルを渡しますから、 YouTube なのですが、英語が得意な方は全部英語ですけど翻訳してください。まあ、英語で翻訳してる人がいたので、そこから僕情報取ってきてるんですけど、コンテンツとリンクと明言しました、はっきりと。今年の3月かな、確か。で、 Google のこの SEO ジャーナリスト、イギリスのアモン・ジョーンズさんですかね、この人が質問しました。いろいろなポイントが検索ランキングに影響するのは分かったが、最も大切な要因は何なんだろうかと。それが分かれば私たちもより品質の高いサイトを作ることができるようになるはずだということで、質問をアモンさんがしたんですね。それに対してこの人、リパセフさんが、 Google の人です、いいだろうと、偉そうですねかっこいいですねそれはつまりコンテンツ、そしてあなたのサイトに向けて貼られたリンクだ、重要さに順番はない、両方が大切だとはっきりと明言しております。実はいろんな SEO 対策歌われてますが、今一番大事なのがコンテンツとリンクです。このコンテンツとリンクについてちょっと僕がいろいろ勉強してきたので、それを今日お話ししようと思うんですが、コンテンツってそもそも何というところかなんですけど、これはそのまんまですね、コンテンツ中身です。ブログのテキスト、つまり文字ですね、と画像とかのこと、動画とか、ブログに、まあ、簡単に言ったら今皆さんがトレンドブログで書かれている一記事のその中身のことをコンテンツって言います。そして Google は人工知能を使っております。これははっきり分かってます。人が見ておりません。人工知能ってロボットが実際存在するわけじゃない、プログラミングがあります。アルゴリズムってこういう基準で順番見て上位表示決めてねって、人じゃなくてロボットが決めてます。まあ人工知能といえばね、チェスとか将棋とか、人間様によりどんどん勝ってる人たち、まだめちゃくちゃ人間の中でも一番頭いいような人たちが24時間360人監視してるイメージです。で、それを見て Google はこのテキストを見てます。文字列、まあ、結局あれ01の信号なんですけど、それを見てどのブログが質が高いかとか、逆にどのブログが、どのサイトが適当なこと書いてるかってちゃんと判断するんですね。僕らより断然頭いいやつがそれを見てると思ってください。で、こいつ適当なことが入っとると、さっき言ったなんとかのようだって書いてるとか、デスマス症がどうのこうのって見て、あ、こいつダメだなって言って下げてる。逆に、あ、この人面白いこと書いてる、じゃあ上げようというふうに、人工知能と言いますがロボットじゃなくて僕らより賢い人が見てると思ってください。だから下手な小手先のテクニックとかあんまり通用しません。そしてこれもはっきり書かれてます、特別な文才いらないと。だからだったら、じゃあなんか小説家の人とか、なんか文字書くライターの人とかが有利じゃないかと思うかもしれませんが、そんなことありません。ではなくて、何について書いたかが明確、そのブログ一記事に対して僕はこのテーマで書いてるんだよっていうのはまず分かりやすいこと、そしてユーザーが求める文章が書いてあること、つまり知りたい答えが載ってることですね。さらにこれも書いてます、文章量が十分にある。なのでまさまさに僕言いますよね、あんまり記事量を増やさなくていいから、記事数じゃなくて記事の量を増やしてくださいって先月か先々月言ったと思うんですけど、で移行してもらったんですよ。まさまさんも量はできる人なんで、あとは質を高めるだけです。岩田さんは量を高めてくださいまずここ大丈夫ですか。まあ、この辺の話もうちょっと深く話していくんですが、そしてリンクですね、さっきコンテンツとリンクってありました。リンクとは これはまあもう分かると思いますが、あなたのサイトに向けて貼られたリンクです。例えば湯原さんのブログがすごく読みやすかった、分かりやすかったと。なので全然違う第三者の人がこの人のブログ見やすいよってリンクを貼ってくれた場合、これがあなたのサイトに向けて貼られたリンクです。でこれも書かれておりました。 SNS、Twitter とか Facebook のリンクは影響なし。よく今 Twitter のツールとか貼ってて、そこからリンク貼ったらどちらこうちゃらっていうのありますが、まあ、若干あるらしいんですけど、ほぼ関係ないって言います。なのでここはあまり気にせずやってください。でこれを聞いた人で悪い人は何て言うかといったらですね、まあ、これブラック SEO といって一瞬は稼げるんですが、リンク貼ればいいじゃんと。つまりここでタッグ組んで、じゃあ湯原さんのリンク俺が貼ってあげるから君も僕のリンク貼ってよみたいな、お金を払ってやる業者とかが過去にありましたよね。それもうバレます。本当にいいと思ってリンク貼んないとバレます。お金払って貼るとか、全然関係ないサイトから貼るとか、悪意を持ったやり方、これはペナルティー受けます。なのでこれはズルはしないでください。さっき言った通り、僕らより賢い人が見てるので、そんな小手先のやつは通用しません。まあ、逆にこのブラック SEO っていうやり方、一瞬稼げればいいってやり方の人もいます。それでよかったら全然やっていただいていいんですけど、長く稼ぐんだったらやめた方がいいですね。あくまで自然に貼られたリンクのみ有効ですね。ですのでリンクを貼られるといいんですが、まさまさんリンクを貼られたことありますか、誰か他のサイトから。
昨日、
はい、
メール来て、でちゃんとしたサイトなんですけど、うん、紹介していいですかって言われたから、それ
は、おお素晴らしい、そういうの、そういうの増やしましょう。あります、泉くん。
結構なんか、
あの
そうですね、画像とかが僕のサイトから引っ張られてるみたいなのが、
ああ、はいはい、あなるほど、
はい、
そのまま、
なんか引用元が、そしたらただ Google 検索したら出てくるんですけど、
はい、
なんか僕の記事を多分見て書いてる
人
で、引用先が僕になってるみたい
な。なるほど、なるほど。皆さんありますか、リンク貼られたこと。
僕も引用元です。
引用元、実はですね、ネイバーまとめあるじゃないですか、あそこに貼られるといいです。僕結構ちょこちょこ貼られ、自分書いた時に貼られてたんですよ。あの人たち、ネイバーまとめがやってる人たちもお金稼げるんで、あの人たちは自分で文章考えません。どっかから取ってきたのを組み合わせるだけなんですよ。その取ってくる先が皆さんのブログになったら OK です。そうすると一応ネイバーのドメインからのリンクになるので結構強いんですね。なのでライバルサイトなんですけど、なるべくリンクを貼られるように記事を書くってことですね。この辺の話もしていきたいと思います。では EAT コンテンツについて、僕も実はつい昨日ぐらいに知ったんですけど、 EAT コンテンツって何やろうかということなんですが、これが今年の3月か4月に Google がもう発表した、正式に発表してます。 Google 側が発表してます。僕らが勝手に作ったんじゃなくて Google が作った造語です。EAT とは高品質なコンテンツの特徴3つの頭文字を取った Google の造語、英語苦手なので多分発音は間違ってると思いますが、エキスパーティス、専門性があること、長い、オーソリテーティベネス権威があること、トゥルースワースネスか、信頼できること、ということで海外の会社なので英語で書かれてたんですが、日本語にすると専門性があって権威があって信頼できること、これを EAT コンテンツって言います。おそらく今後こういうのがもう主流になってくると思うんですけど、でもこれ実は言われてたことなんですね。もう1年2年前から、今 Google はコンテンツを大事にしてるよ、昔は非リンクって言ってリンクいっぱい貼っとけば上に来たんですけど、そのやり方が通用しなくなったと。ちなみにこれ面白い話で、一番最初の SEO って何かしてます？2000年代の前半か1990年代の後半ぐらいなんですけど、僕実は昔会社辞めた後にホームページの会社に就職じゃなくて、そこのなんか契約社員みたいな感じだったんですけど、その時にそこの会社の社長さんが Yahoo の人にお金払って情報買ってたらしいんですね。その時の裏話を聞いたんですけど、知ってます？一番最初の SEO 知ってます？源さん、なんと0から9 A から Z です。電話帳と一緒、 意味があります。ドメインが0から始まったら1番になる。これマジ、ま、話ですからね。電話帳でアニサンマークの引っ越しセンター、アート引っ越しセンター、アが多くないですか。あれ電話帳開いてるって言うから電話帳ってそうでしょ。あいい上を赤沙汰な浜やらは思うんでしょと一緒で、今はありえないですよ。当時まだ SEO その検索エンジンとか Google がなかった時代ですに、どうやって判断したかって言ったら、だから0って入れたら1番になるんですよ。だからそこの社長さんは0からなんとか .com っていつもサイト取って、そしたら上位に来る。それがだいぶ通用しなくなって変わってきたらしいんですけど、それが一番最初の SEO らしいです。ということで、そこから今だんだん変わってきて、まあ、非リンクになったりとかなってる。今はコンテンツがメインだよと。それをちゃんと今 Google 発表してます。 EAT ですね。そしてこの EAT コンテンツ、なんか難しそうじゃないですか。僕難しいなと思ったんですけど、見ていったら分かりました。これ難しく考える必要は一切ありません。でここで大事なのが主観じゃなくて客観です。 Google 側、僕らが Google 側の社員だったとしたら、 Google は何をしたい会社ですか。浅間さん、これ KKBT で教えたことです。 KKBT のライバルチェックの時の話なんですけど、そう、素晴らしい、その通り。 Google やりたいことは検索してきた人に最適な情報を渡そうっていう会社ですよね。検索した僕らユーザーが欲しい情報が取れたら OK なんですよ。なのでこれができればいいだけ。本質は変わりません。 EAT コンテンツ難しいことは出てくるんですけど、本質は変わりません。じゃ何をするか、これが具体的に僕がやったらいいなと思ったことなんですが、専門性があることって言われても 何すりゃいいんですかとなりますよね。これが掘り下げる踏み込むんです。掘り下げる踏み込む、別にだからといって、なんかあなたが皆さんがラーメン屋さんでラーメンの専門家じゃなければラーメンの記事書いちゃいけないとかないんですよ。掘り下げる踏み込むってどういうことかというと、この間誰かと音声した時結構話したと思うんですけど、コンテンツっていう EAT コンテンツ、これ昔 EAT って言葉は僕本当昨日知ったんですけど、知る前からずっと言ってたのが、僕が博多にいて博多ラーメンの記事書くのと、例えば泉くんが札幌にいて博多ラーメンの記事書くの、まあ、僕らは知り合いだし、お互い札幌住んでる、福岡住んでて知ってるけど、知らない人からしたら分かんないですよね。で、用意どんで僕らが博多ラーメンのなんとか店について書きましたとなった時に、Google がさっき言った通り、僕らより賢い人間が賢い知能が見てるので、見抜かれます。この人嘘書いてる。この人は本当に住んでるっていうの分かるんですよ。で、ユーザーからしたらどっちの情報を出してほしいですか、カズさん。本当に博多に住んでる僕が書いてある博多ラーメンの記事なのか、札幌に住みながらちょっとにわか知識で博多ラーメンのことを変えてる泉くん、どっちの知りたいじゃないですか。でもこれ実は札幌にいながらも書けるんですよ。なんでそうなっちゃうかって言ったら、食べたことないものを書くとか、浅い記事を書いてる人、多分美味しかったですとかいますね。結構なんか芸能人の結婚ニュースがあって幸せになってほしいですねとかで終わる人いません。それじゃダメだってことです。それが掘り下げる踏み込むんです。掘り下げるっていうのは、例えばラーメンだったらなんで美味しかったのかっていう話をする。掘り下げる。過去僕が博多ラーメンこんだけ食べてきてると書くとか、踏み込んでいく。なんで美味しいか、麺がシコシコしててとか、表現を変えるとか。それはなんか専門家っぽくなるでしょ。まあ、ブログ全記事これを適用するの難しいかもしれませんが、この意識を持ってください。専門性、つまりまさまささんはめちゃくちゃ記事書いてるんだから、もう芸能のなんかジャーナリストみたいな意識でやるってことです。いっぱい記事書いてきたから分かりません、過去こんな人のこんなニュースがあったとか。それ引っ張り出してくれるんですよ。井上公造さんとかいるじゃないですか、あの芸能、あの人ってなんだ、専門性あるじゃないですか。あの人なんでかって言ったら、いろんな知識知ってるからなんですね。他のこの人の芸能のなんかスキャンダルだけじゃなくて、他にもいっぱい知ってて、で過去のパターンからするとこの人はこうなんじゃないかって話をしてる。話をするのは専門性、踏み込みとか、ちょっとこっちも関係あるんですけどね。権威があること、これは分かりやすい文章を書けばいいだけです。表現方法、さっき言った難しい言葉使わないとか。なんでこれが権威になるかというと、教えるのが上手い人とか賢い人ほど専門の言葉使いません。だから世に言う権威って言われてる人ですね。なんか本当に教えるの上手い人って頭いいんだけど、僕らのレベルに合わせて話をします。なので あんまり権威があるという意識せずに、なるべく読んだ人が分かりやすい文章を書くっていうのを意識するだけで OK です。次、最後、信頼できること。これは事実や根拠、証拠があることですね。ちょっと芸能系で言って予想系だと事実とか根拠難しいかもしれませんが、あ、根拠はいいか、証拠は難しいですね。証拠は上げれないので。でも根拠っていうのはパターンです。過去のさっき言った話、過去こうだったからこうなんじゃないかという根拠を示す。ただなんかこの人とこの人は付き合ってそうですって書くのか、付き合ってそうです、なぜならば過去この人とこの人のパターンと類似してるからです、こんな事例もありました、この時はこうこうこうでした、だから僕はこうだと思いますって、まあ、思いますって使っちゃうけど、でも根拠じゃないですかっていうのがあるだけで信頼できる。でこれがブログの力というか価値を高めていくんですね。そうするとあとはそれが松本さんのサイトがだんだん強くなって認められてくると、何書いても上に来るようになる。今来てないってことはおそらくこれができてないってことです。 EAT が多分おそらくできてません。なのでこれをちょっと見直してほしいな。だから無駄に記事増やすより分析しながらやるのが今松本さんのステージ。ケンさんのマニュアルかな、誰かのマニュアル書いてあったけど、ゴミを増やしてる言い方失礼ですけど、雑な記事ブワーって増やす、1日10記事書く、素晴らしいですけど、その記事の10記事中9記事がゴミなのであれば書かない方がいいってことです。なのでこの EAT を意識してください。これ EAT コンテンツについて、英文の訳されて書いてて、まあ、一文取ってきたんですけど、これもし興味あればこの PDF がありました、全部英語です。でも英語得意な人は訳してほしいんですけど、英語読める人はね、これいいと思うんですが、あ、またセミナーで出しちゃったから、にゃんこ先輩とかの得意ですね。英語できる人、僕も英語できる友達いるんで訳してもらおうかなと思ってるんです。結構量がありましたけど、その中の第一層だけ引っ張ってきました。参考の1番目、ページ品質の評価、最も重要な要素。ページ全体の品質を評価するのに最も重要なファクターが下記です。1、メインコンテンツの品質、そして量。2、ウェブサイトの情報、もしくはウェブサイトの責任者についての情報。僕これ知らなかったんですけど、ってことはこれ載せた方がいいんですね。ウェブサイトの責任者についての情報、今 PPC とかで僕結構やってるとやっぱりいるんですよ。ウェブサイトの責任者の情報、連絡先とか住所とかメールアドレスとか、まあ、電話番号入れなくてもいいと思いますが、は入れておいた方がいいと思う。特に特化ブログやってる場合はおそらくそこの専門性があるかどうか、なんか例えばサプリメントの紹介してる特化ブログを作ってるならサプリメントアドバイザー取って載せた方が多分責任者の情報が信頼性になりますよね。って考えたら井原さんがどんだけ有利かどうです。でしょ、薬剤師っていうのを載せとけばいいんですよ。そしたらそっち関係の記事はあなたの信用性ってあるわけだから、僕らよりだし、松本さんももう芸能記事5000記事書いてますと書いておいいんですよ。なのでウェブ上ではプロだと。そうするとページ品質の評価が高くなるってことです。あとウェブサイトの評判、これもだからこれはリンクとかですよね。で4番目が専門性、権威、信頼性、 EAT です。なので今10万ぐらいでくすぶってる方は、やってるのにくすぶってる方ですね。やってる人はやったら多分もっと伸びます。 2,30 万までいくと思いますが、やっぱ100万ぐらいまで目指すんだったらこれを意識してください。やっぱり量、分量はやっぱり100万超えてる人はすごい多いですね。5000文字とか4000文字はザラに書いてますので、その辺を変えていけばそんなに記事数書かなくても50万とか100万とかいくと思います。今度福岡来られる方はミッツさんって方がいまして、50手前の方なんですけど、その方多分月に5記事とか10記事更新で毎月50万くらい稼いで、もう1年間くらいずっと稼いで、アドセンスのトータル報酬も1000万超えてるので、そういう方の生の話絶対聞いた方がいいです。紹介しますので。ということで、この辺 EAT コンテンツですね。じゃあもうちょっとなので一気に言っちゃいます。高品質なコンテンツを作成する。まあ今 EAT コンテンツと言いましたが、もちろんそれも大事なんですけど、高品質、よく言われますよね。読者のための質の高い記事書きましょうとか言われますが、今まで難しいのが、まあ、僕もこれはっきり全部はまだ分かってませんけども、高品質って何かなということなんですが、大前提としては、コンテンツはですね、 Google に対してではなくて読者さんのためですね。読者さんが見た時にこの記事いいなって思ってくれるかどうか、こ これが高品質なコンテンツです。つまり読者の悩みを解決しましょうと、知らなかった情報が知れるとか、悩んでたことが情報により解決できるとか、漠然としていたことが明確になるとか、あとは特に僕らはトレンドブログやってる人はゴシップ系の記事がありますよね。あれ答え、僕セミナーとかよく話しますけど、答え書かなくてもいいよって言うじゃないですか。なんか分かんないことは分かんなくていいんですよ。ただ予想するとか根拠を述べるとか、さっきみたいになんでこの人とこの人は付き合ってると思うか、こういう情報が出てる、こういう情報が出てる、そこからどう考えたかと書いていけば、読者としては、まあ、少しはすっきりします。もやもやしたまま終わるのはダメなんですけど、少しはすっきりさせれば、それは読者にとって悩みを解決したことになります。で、湯原さんとか薬剤師の目線でもし書くんであれば、なんか薬困った人とかの悩みありますか？なんかどんな悩みでお薬頼みに来られます？
不健康なわけですかね。
例えば僕、去年、一昨年か、去年か、あの胆石になっちゃって、はい、痛かったんですよ。その時検索したんですよ、はい、胃がキリキリ痛い、はい、胃がキリキリ痛いって僕検索したことに対して、権威が EAT がある湯原さんがもし胃がキリキリして痛い時の症状一覧とか解決策とか書いてあって、そしたら僕これ悩んでたことが情報に解決できますよね。それが質の高い記事。それをもしちゃんと調べずにですよ、キリキリ痛いって辛いですよね。そういう時はとりあえず寝て何とかしましょうみたいな、こう適当なこと書いてあって嫌じゃないですか。でも結構トレンドブログそれやっちゃってる人いるんですよ。結婚してどのこのおめでとうございます、幸せな家庭築いてほしいですね、誰でも書けるじゃないですか。そういうのを調べようってことです。次、読者がすぐ次のアクションに取れる。さっきのそうです。僕が胃がキリキリして痛いって検索して、あ、これは胆石かもしれないって湯原さんの記事見て、すぐ病院に電話する、アクション取れますよね。もしそこでもう胃がキリキリ痛い人はこういうところところの仮想だから病院に電話した方がいいですよと、病院に問い合わせて、あのかかりつけの医者に行ってくださいって言われたら、あ、すぐ行こうと思うじゃないですか。でもさっきの田島和さんが胃がキリキリ辛いですねだけだとアクション起こせないですよね。だから次のアクション起こせるとか、すぐ自分でも実行できる技術記事とか、まあ、例えばこれプラグインとか、そうですね、このプラグイン便利だよとが実行できます。例えばサーバーの契約の仕方って書いてあって、すぐそれ見たらサーバーの契約できるとか、ドメインの取得ができるとか、例えば今だったら僕よく福袋とかクリスマスケーキ買えたらいいよって言うじゃないですか。福袋とかもう予約始まってますから、福袋予約って検索してここの番号に問い合わせてね、ここからこのホームから問い合わせてね、この会社はネット上はやってないんで電話してねって書いてあったらすぐアクション起こせますよね。あとはすぐ次の記事も読みたくなるエンタメコンテンツ、まあ、これは僕らですね、トレンドブログやってる人多いんですけど、まあ、この芸能情報があって、じゃあこっちの方の情報はこちらって書いてあるとかですね。読者さんがこれ見て、あ、じゃあこうすればいいんだとか、読者さんがこれ見たら解決するとかっていう風なことができれば、それは高品質と呼べるってことです。つまり、ほんと一言で言ったら悩み解決なんですね。英語でかっこよくとソリューションって言うんですけど、悩みが解決できればそれは高品質になります。逆にダメなのがこれ、僕も嫌いです。専門用語だけで分かりにくい技術記事。まあなんかかっこいいこといっぱい書いてあるんだけど、結局何なのかはよく分かんない。あと、独自性のない、すでに出ているニュースですね。これだから、例えば 今からスマップ解散がありますと、いや知ってるしっていう、それを書いても上に上がらないじゃないですか。でも結構トレンドブログが分かってない人は情報が遅くて、その遅いのを今から書こうとする、それ実はダメ、逆にダメな記事になります。トレンドじゃないから。それがもしスマップ解散なくなりましただったらまだ新しいかもしれませんね。あと、読むのが疲れるとか、読むのに飽きるエンタメコンテンツっていうのを書いてるんであれば、それは品質が悪いですよってことなので評価が落ちる。でそれが数字につながっているので、どんだけ頑張ってても数字が低ければそれは質がそんなに高くないっていうふうに見た方がいいです。だから高品質にしていきましょう。今まで高品質にしていきましょうってすごい抽象的なこと言いましたけど、今日言ってる具体的なことやってください。続いて、読者のための話題を選ぶですね。これ結構さっきのとつながってますけど、専門家向けの記事はダメです。つまり 泉くん結構今アクセス来てるじゃないですか、トレンドブログじゃなくてあの情報発信の方、はい、おそらく泉くんの記事アクセス来てて、しかも読者も登録多いですよね、はこれじゃないからです。専門家向けに書いてないでしょう、読者さん向けに書いてると思います。専門家向けっていうのはさっき言ったみたいになんかアップセルがどうのこうのとかちょっと難しい言葉使って説明すると初心者からしたら意味が分かんない。例えばトレンドブログも関連記事と連想記事がどうちゃらこうちゃらっていうのをいきなり知らない人に言ってもわけわかんないじゃないですか。だからちゃんとそこを説明してあげるっていうような読者のための話題を選ぶと、これも品質が高いとみなされます。あとは一般的な読者に喜ばれる記事を書くってことですね。そのなんか専門的なマニアックすぎるってことですかね、だとわからないので、なるべく一般向けについて書いていきましょうってことです。さて続いていきます。まあこれは常に言ってきたことなんですけど、メインキーワードについてです。メインの話題は一つだけ、たまに未だにベータチームの連絡してたら未だにあるんですけど、メインキーワードは2つ入っているところですね、はやはり高品質なコンテンツになりませんので、コンテンツのメインとなる話題は1つだけです。1つについてだけ2000文字3000文字で書いていきましょうと。あとこれも、これ結構話がぐちゃぐちゃになる人そうなんですけど、そのことについて、例えばクリスマスケーキについて書いてたのに僕はクリスマス1人で過ごすんだとかってわけわかんない話になる人、目にずれてますよね。クリスマスケーキのことで検索してきたのにお前の彼女の話は知らんわっていう、まあ、極端な話ですけど、そういう記事書いてたら話がぶれて結局何の記事かわからないのになってしまうのはこれダメです。まあ、この辺は基礎なんでわかると思います。続いて誰が読んでもわかるように書く、これすごい大事です。チェックリストを用意しました。さっきも何回も出てきてますが、専門用語が多いまたは解説がないと逆にこれはダメってことですね。チェックはこれダメな方のチェックです。誰が読んでも分かるように書くためのチェックリストです。無駄に文章が長い、これ気をつけてくださいね。言い回しがめんどくさいみたいなやつです。さっきの何段と思われますみたいなやつとか、あとは説明がおろそかで言葉足らず、あとこれ見た目ですね。内容を章ごとにまとめていない、これ見出しタグとか H3 タグとかちゃんと使いましょうってことです。あとこれも結構大事、章の見出しだけ見ても内容が理解できない、まあ、つまりあーとか書いてあったらダメってことですね。まあそんな人いないと思いますけど、見出しタグにあーとかまさかこんなことになるとはとかでもダメなんじゃないですかね。見出しだけ見て内容が理解できなきゃいけないんですよ。これ今ここからはこれについて書くよってことがわからないとダメですね。そういうのも意識してやってみてください。そして工夫するですね。最後これが、まあ、よく言われる独自性とかにもつながるんですけど、独自性っていうのも画像とか動画誰でも使ってますけどね、読者がイメージしやすいような画像とか動画を使いましょうと。あとは役立つ情報へリンクを貼る、これ外部リンクです。意外と、まあ、僕もちょっと最初勘違いしてたんですけど、自分のブログから他のブログに飛ばしちゃうと離脱しちゃうと思ってたんですね。なんですが、あのクリックしたらそのページ遷移じゃなくて新しくタブが開くようにすれば別に離脱はしないので、関係がある役立つ情報へのリンクは貼った方がいいと思います。ただリンク貼りすぎはダメです。1個とかにしてください。1個2個ぐらい。あとは SNS で拡散させるように書く。今ワードプレス使われている方、ほとんどの方に Twitter とかあのシェアするボタンがあると思います。まあ、そこがあれば、シェアされている記事あります？松本さん、それシェアさせるように書くっていうのがありますので、あこれ見てみてこの情報面白いよってならなきゃダメです。そうするとシェアされます。あとサイドバーのコンテンツを活用する。サイドバーってあの右側にあるですね、そこをクリックしたくなるやつとか、あまりにもなんかギャーっていっぱい載せすぎたら良くないと思うんで、やりすぎは注意なんですけど、適度な量だったら OK ですので、それをやっていきましょう。ということでここまでがですね、ブログアクセスアップ編ということでお話ししてきましたが、結構ちょっと情報量多かったと思うんですけど、何か質問があれば